皆さんこんにちは。新刊ラジオ第53回8月23日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。夏の高校野球甲子園大会終わってしまいましたね。優勝は早稲田実業でした。おめでとうございます。実はね、僕個人的には駒大苫小牧を応援したんですけどね、ちょっと残念でした。聞いた話ではですね、この早稲田実業高校野球部、高気圧カプセルというものを使用してたそうですね。延長15回でですね、再試合となった、今年の決勝戦なんですが、この第1日目が終わった夜に、早稲田実業の選手は交代で、この高気圧カプセルというものに入っていたそうです。これはですね、通称ベッカムカプセルとも呼ばれ、あのサッカーのイングランド代表デビッド・ベッカム選手も使っていたことがあるそうですね。まあちょっと早稲田実業の選手が使ったのはね、それのもう少し小規模版みたいなんですけども、この高気圧カプセル、これはですね、人が一人、すっぽり入れる程度の大きさになってまして、カプセル内の気圧を高くすることによって、酸素を取り込みやすくする、という装置です。もともとはですね、医療行為として使われることが多かったらしいんですけども、最近ではスポーツ選手の疲労回復にも使われているそうです。ねえ、まあ高校野球はですね、青少年の体にかける負担が大きいことも指摘されていますから、こういった器具を使って疲労を回復するのはいいことだと思います。ですが、その反面でね、あの公立高校なんかこういう高価な装置を買えないでしょうから、またこう施設面でのね、不公平が生じてしまうのではないかなと不安にも思っています。スポーツに高気圧カプセル、どうなんでしょうね。これから当たり前になっていってしまうのでしょうか。まあですね、導入するなら導入するでね、もう少し不公平がないようにね、あの高野連とかがね、あのきちんとその高気圧カプセルなるものをこう提供するとか、まあそういった、不公平が生じないように、導入していってほしいなと思います。まあそんなプチ情報を披露したところで、今回も新刊ラジオ本の紹介に参りましょう。今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。
あ、三輪車だ、いいなぁ。あれ、お父さん。
こんにちは。突然すみません。お宅のゴミ捨て場に三輪車が捨ててあったのですが、いただいても構わないですか。直して子供に使わせたいのですが。
え、そうですか。どうぞお持ちになって。
ありがとうございます。
よろしければ自転車もありますよ。捨てるには惜しくて取ってあったんです。いかがですか。
あなたなら子供のために捨ててある三輪車をくださいと頼むことはできますか。ということで、今回紹介する本はランダムハウス講談社から出版されています、キース・フェラッジ著、一生ものの人脈力という本です。著者のキース・フェラッジさんは、デロイトコンサルティング、スターウッドホテル&リゾートのですね、 CMO、最高営業責任者、これ日本じゃあまり聞かないんですけども、この最高営業責任者を歴任した後、ヤヤメディア、こちらのですね、 CEO、最高経営責任者を経て、人材育成コンサルタントを手掛ける、フェラッジグリーンライトを創設し、現在そこの CEO を務めている人物です。まあですね、まあ言ってみれば、まあ人材育成コンサルタントのまあプロなんですけれども、実はこのキース・フェラッチさん、お父さんがイタリア系移民で製鉄所の労働者だったんですね。なので結構貧しい家庭で育っていました。ここで先ほどの話に戻るんですけども、あなたはその子供のためにですね、三輪車をくださいと頼めますか。まあね、普通に考えてちょっとね、難しいと思います。ですが、この著者のキース・フェラッチさんのお父さん、彼はですね、これをしてくれたというのです。そしてその勇気ある行動によって、キース・フェラッジさんは三輪車を手に入れ、そして自転車までも手にすることができたのです。キースさんは貧しい家庭に育ちながら、裕福な家の子たちが通う、有名な名門小学校に通い、その後もハーバードビジネススクールに至るまで、10年以上、アメリカで最高レベルの教育を受けています。この教育を手に入れたのも、先ほどのようなお父さんの勇気ある行動だったのです。キースさんのお父さんは大学に通ったこともなく貧しい生活を強いられていました。しかし息子にはいい暮らしをさせたいと考え、突然面識のない勤務先の CEO に会いに行ったのです。ここでの必死の訴えにより、キースさんは先ほどの学校に小学生として入学することが可能になったのです。このような経験を踏まえてキース・フェラッチさんは、人脈作りは何より大切なビジネススキル、生活スキルであると言います。先ほどの小学校に入学した例を挙げますと、このキース・フェラッチさんのお父さんが勇気を持って勤務先の CEO に話をつけてくれたから、このキースさんは小学校に入ることができたと。 まあ、そういったですね、人と協力することが大切であり、利害や損得抜きで人肌脱いでくれる人が何人いるか、まあ、こういうことが大切だと言っています。キースさん自身、初めて入った会社での理解あるメンターの存在や、失業した時に相談に乗ってくれた人など、様々な人たちの協力があって成功できていると語ります。お父さんのように勇気を持って行動し、誠実に人と接して人脈を築いていくことによって手を差し伸べてくれる人が現れると、そういうふうに彼は述べています。この本では人脈とは何か、そしてその人脈を作るための心構えから、初めての電話で成功する方法、食事は一人でしないといった具体的なスキルまで、人脈作りについてを詳しく書いています。人脈というのはビジネスとは関係のない、まあ、普通に生きていくために必要なものです。この本の中でも誠実に生きることのような、ある種こう当然とされるものも結構出てきます。ですが、キースさんの豊富な経験談と説得力のある言葉によって、その大切さなどを再確認することができると思います。自分のことだけを考えていては人脈は作れません。ビジネスの世界に入って努力している方、そして、これから何かの目標に向かって頑張っている方はもちろん、人と話すのに自信がないという方にも、ぜひ読んでほしい一冊です。一生ものの人脈力、キース・フェラッチ、タール・ラズチョ、森田由美翻訳、ランダムハウス講談社より定価1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回紹介した本はね、人脈作りに関する本だったんですけども、まあ最初のね、ドラマなんか作ってる時、僕はどっちかっていうとですね、その人脈作りよりもね、なんかその息子にかけるお父さんの愛にちょっと感動してしまったんですけれども、まあね、人脈作りね、まあ息子のためなら何でもできるって言い方もあったかもしれませんけども、実際ですね、こうあの本が指摘するように、人脈作り大事なことだと思います。皆さんね、実際こう今生活していて、仕事に就いている方も学生の方も、どんな人脈をお持ちでしょうか。ね、意外とね、類は友を呼ぶっていう言葉通りね、自分に近いね、専門分野の人が集まっているかと思います。サッカー好きだったらサッカー好きな人が集まったり、野球好きな人だったらまた野球ファンばっかりが集まったりと、また性格的にもね、なんていうでしょう、こう、社交的な人は社交的な人とばっかりと。で、どちらかというと、あんまりこうね、人と話すのが苦手な人っていうのは、まあ、そういった似たようなね、仲間がつるむようになってます、この世の中。ですがね、違うグループの人、違う分野の人、こういった人と交流を持つのも、やはりこのね、自分が成功するためには必要なことだと思います。例えばね、僕なんかやっぱり、こんな仕事してますけどもね、この会社入る前はね、喋る仕事、ナレーターとか声優とか、そういうのを目指している人が多くてですね、またプロの人とね、一人知り合いになるとね、またそこからその、また同じようなプロの人とね、知り合いになったりとかしてね、これはこれで人脈を広げていったんですけども、この会社に入るときはね、ビジネスやりたいんだーっていう人にね、初めて会ってね、そこでこう、なんて言いますかね、いろんなこう、ビジネスを志してる人に出会っていって、今の職業についてるわけなんですけども、ですからね、違う分野の人と交流を持つってことは大事だと思います。なのでね、皆さんもう少し勇気を持って、グループを飛び出して、別の分野の人、違う性格を持った人と、交流を持ってみてはいかがでしょうか。もちろんね、自分に似た人、自分と同じグループの人も大切にしなきゃダメですよ。というわけで新刊ラジオ、ちょっとね、なんか人生観のお勉強になりましたでしょうか。ね、気になった人は、この本読んでみてください。では新刊ラジオ、この辺でお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。